イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している2人のトークバラエティです。サイトにはトークに出てきたもののリンクなど貼ってますので、よかったら合わせてご覧ください。
はい、2020年12月5日、
はい、
土曜日、
はい、
はい、
4時半のチャイムが鳴ってますね。
1回目ですね。
4時半のチャイム。4時半になるんだな。これ北区、ここ。ここ、豊島区。
北区。でもほとんど荒川区に近い。
あ、そっか。あれ、荒川区のとか、ね。まあいいんですけど。4時半。冬。そんな感じで、何ですかね。前回から2週間ぶりぐらいです。早いですね、今回ね。
早いです。
なんかありました？
2 週間だからさすがに何もないな。
あれ、僕ね、前回読書会をやって、ほっこりトークを3本ぐらい撮ったのかな、多分。その後、風邪ひきましてね。
はい。
夜、帰ったら、夜風呂入って超寒気がして、もう寝ようと思って、これ危ないから寝ようと思って寝て、夜中に起きたら9度南部出て、あ、8度分かな、初日。高熱が出ちゃって、大変でした。いやね、熱の大変なんですけど、この時期、今の時期って、例えば仕事とかも、なんていうの？月曜日に例えば下がったとしても、ちょっと週末8度5分だったんすよね。で、行けないじゃないですか。なんか一回一応病院行って、大丈夫、コロナとかね、大丈夫ですっていうのをもらってこないと。
あれやった？
戻れないじゃないですか。
PCR 検査みたいなのやった？
PCR は結局やらなかったんですけど、だから。
じゃあやべえな。今日は映っちゃうな。
やめてください。コロナ差別みたいにやめてください。コロナ疑惑差別ですからね、しかも。
コロハラ。
コロハラですよ。コロハラってあんの？
知らない。
そのうちできそうだね。コロハラ。コロハラ。いいな。で、まあ、だからちょっと体験、これ体験なんですけど、だから本当にコロナの、いや僕、自分は疲れだなっていうのあったんですよ。その、読書会やる2、3日前にももうなんか、あ、風邪ひきそうと思ってて、自分で。だけど、ちょっと読書会があるから多分気が張ってたんだと思うんですよ。で、終わった途端に多分気が抜けて、熱出たんだと思うんですけど、で、夜中で、結局病院とかどうしていいか分かんなくないですか？熱あんのに病院行っていいのかとか分かんなくないですか？
そうね。
だから、で、いろいろ調べたんですよ、ネットで。
うん、
そしたら、とりあえず24時間やってる、なんか東京都の電話のセンターみたいなのあるんですよ。発熱センターとかいうとこ電話したら、とりあえず、問診みたいなのされて、
うん、
問診って言っても、なんか、熱は何度ですかとか、咳はありますかとか、なんかそういうの聞かれるだけなんですよ。
うん、
で、結局なんか、結構、AI みたいな人でしたけど、電話口をした淡々と聞くだけで、うん、あ、それなら、まあ、ちょうど3連休だったんですね、連休明けに内科にかかれば大丈夫です。みたいな感じ言われたから、とりあえず、あ、わかりました。つって、で、日曜日は休んで、日曜日に9度出て、で、月曜日はもうしょうがないから仕事休んで、で、火曜日に内科行こうと思って、今度だから、病院探しですよ。で、内科に、いつも行ってる内科があって、内科と皮膚科となんか一緒になってる。そこに電話したら、なんか熱あるんですけど、行って大丈夫ですか？なんで、7度ぐらいやったんですけども、その時に。大丈夫ですかって言ったら、うちはなんかコロナの検査とかしてませんけど、
うん、
それでいいなら来ても大丈夫ですって言って、なんかよくわかんなくないですか？それ、病院側も大丈夫か知らんし、
うん、
行っていいのとも思うし。で、なんかちょっと、あ、じゃあちょっと考えますって言って、あ、これ大きいとこじゃないとダメだなと思って、大きめの病院近くにあって、でそこに電話したらもうそこはそこで窓口が電話つながんねえし、
うん、
何回かけても、まあ、もうめんどくせえなと思って、
うん、
で結局 Google でなんかマップでこう近場の病院みたいな順番に見てって、でサイトとかあるじゃないですか、病院のサイトあって、
うん、
で一番近場の一応なんか呼吸器が専門の個人病院で、
うん、
まあ、発熱の人もはちゃんと電話くれれば見ますとか、なんかうちは一応その隔離部屋みたいな用意してますみたいなの書いてあったから、
うん、
ここなら大丈夫そうだと思って、
その隔離部屋でみんな移されちゃうんじゃないので
、で電話したんですよ、
うん、
で行って、でそして、まあ、すげえ近かったから、まあ、じゃあ10分後、あ、違う、30分後ぐらいにじゃあ来てください、で予約制にしてて、そこは全部
うん、
で行くと、まあ、もう本当個人の病院なんで 多分住居兼みたいな感じの病院なんですけど、うん、入り口入って、入り口の左側は普通にあのよくあるあの窓口があって、あの電池があってみたいな、あるじゃないですか。で、隔離部屋っていうのは入ってすぐドアがあって、
うん、
こっちに入ってくださいって言われるんですよ。で一応入ったら、もうあの、受付窓口の裏側にビニールシートバーってめちゃくちゃ引いてあるだけの、確かに隔離はされてるんですけど、めちゃくちゃ。っていうだけのところで、で、そこのビニールシート越しに、あの、先生が。一応呼吸器内科の先生なんで多分強いんだと思うんですよ、コロナ関係。で、あとそこはまあコロナの疑いがある人はちゃんと検査に回しますって書いてあったんで、で、なんか問診して、多分風邪でしょうとか言われて。この時期風邪多いんだよね、今とか言われて、
うん。
で、そう。で、二日、あ、で、次の日も休んだのかな。で、なんか病院が結局、医者が、僕仕事が子供相手も、子供相手にするから、熱が下がってから一日空いたぐらいで仕事戻った方がいいよとか言われてたんで、うん、一応それぐらい見てとか言われて。で、それで休んで仕事も何日か。で、熱も結局下がったんで、普通に。もう一回一応行って、その病院。まあ大丈夫でしょうって言われて、コロナ。なんか、いろいろちょっとコロナの、なんか現場を見てきた気分でした。なんかだから、一応疑い、多分大丈夫って言われて、そのコロナじゃないけど、うん、で、だ熱も下がってるし、別に咳もなかったんで、で、無症状、の可能性もあるじゃないですか、
うん。
だけど今無症状の人を全部疑って検査してたら切りないんだよねって言ってて、正直。だからあっちも、あっちってそのなんか検査する側も今いっぱいになってきてるからさ、とか言ってて、こういう状態なんだろうって。そんな体験で言いました
。風邪とかさ、コロナで病院行くかな、
うん、
自分だったら行かないな。
コロナ疑いだったら、
いや、コロナ疑いというか、風邪でいつも行かないな。
あ、でも僕も行かないっすよ、普段なら。
あ、普段なら行かないけど、うん、今回行ったのね。
結局だから、ね、職場とかにね、あれじゃん、いやー、熱出ちゃってっていう感じで行けなくないですか、戻れなくないですか。島村さん、今だからリモートだからまだいいですけど、
うん、
普通に職場で、え、お前大丈夫かよってなっちゃうじゃん。本当に8度出てんのに来てんだよ、みたいになっちゃう。一応、今どこもあれじゃん、検温するでしょ、大体入り口で、
うん。
で、7度5分を3回出たら、ダメとかなんですよ。ブーなんですよ。だから、帰らせるとかなんですよ。7度5分3回。ああいうイベントとかも多分入れないんですよな。うん、野球とかいうとこも多分。でもまあ、7度5分ってか8度超えてるんで、ダメじゃんと思っちゃって。一応行きましたけどね。でもまあ、最強に安い、今までの人生で一番安い医療費でしたね。薬も出なかったんで、2回目の時。300いくらとか、なんか。お医者さんがすいませんね、とか言ってたら、なんかこんなんで来てもらって、みたいな感じで言われちゃって、いい先生だったけど。そんな体験だ。だからみんな。だ熱、コロナも気をつけなきゃいけないですけど、
うん、
熱も気をつけた方がいいですね。だから熱出ちゃうとめんどくさい。今出ちゃうと。なので。気をつけてください。
はい、気をつけます
。今日寒いですからね。本当に急に冬っていう話でしたけど、何ですか？
私あれ
です、ね、風体験
で。私も、
はい、はい、
医者つながりで言うと、
はいはい、
歯医者行きましたよ。
はい。
で、
はい、
歯石取りに行ったんですけど。
ああ、はいはいはい。
で、なんか1年
あ、
うん、3ヶ月ぶりぐらいになって
て、ああ、はいはいはい。
久しぶりだね。
空いてるな。はいはい。空いちゃってるわ。そうだ。半年に一回ぐらいとかですよね、あれの。
そうそう。一応。でもなんか。
確かに。
今別にわざわざ急いで行かなくてもいいかな
って。なっちゃうんですよね。
なっちゃって。
確かに。
で、気づいたら1年3ヶ
月。わかります、わかります。普通でした。はい。対策とかしてました？コロナ対策とか。
いや、してない、してない。
歯医者とかどうな
の？何の問題もないですねって言われて。
はいはい。
いつも通りの歯石取るやつやって、おしまいでしたね。
は
い
は
い、
へ、
2400円ぐらいかかりましたけど。
ああ、歯石結構かかるよね、あれね。結構かかるよね、実は。
そう、毎回、半年ぶりとかで行くから、初診料がかかるんだよね。
はい、ああ。
で、なんでこの初診料って。
あのね、病院のシステムね。あと、あれでしょ？首が痛いんでしょ？
そうそう、首痛い。
首が痛い。何痛いんですか？なんか筋肉、凝り的な痛さですか？
そう、仕事中に急に痛くなって。
はい。急に？
うん。
それなんか、ピキッとかいう感じ
じゃなく、
急に痛くなってきたんですか？
あの、ノートパソコン使ってて、で、上げたらめっちゃ痛くて。
ああ、それ、コリっぽいですね。それ、目疲れとあれの姿勢的なやつじゃないですか？
で、昨日、はい、あの、整体みたいなとこ行って、マッサージかな。
あ、はいはい。シマウマ整骨院じゃないですか。
違う違う。で、
はい、
すっごい痛い人が出てきて。
ああ、はいはいはい。
で、一日寝れば治るかなと思ったら、はい、今日も治ってなくて。
はい。揉み返しじゃないの。
で、もしかしたらあれ、首のヘルニアとかあるから、
ああ。
そっち系かなと思って、
はい、
今、経過観察中なんですけど、だいたいいつも、マッサージ行くと治っちゃうんで、次の日には。
へ
え。こんなに治んないのも珍しいなっていう感じでお届け中です
ね。冷えとかもあるんじゃないの、
うん、
今ね。いい整体してますよ。いい整体してますよ。
一週間治んなかったら、行くわ。
そう。ほっこりトークをもしかしたら聞いてくださってるかもしれない。いい整体してますよ。
しまわくん。
しまわくん。
君が
しまわくんかって言われちゃうかもしれないですけど。さあ、そんな感じで、なんかやりますか今日は。
やらなくてもいいけど
ね。え？いや、何の、お題をいけますか？
お題、
いくつかありますけど。
S さんの話。
S さん、これタレントの S さんですけどね。うん、これね、じゃあこれね、S さんっていうかね、S さんに限らずなんですけど、
うん、テレビの話だよね。
そう、S さんはある某タレントですよね。うちのほっこりトークをたくさん聞いてる人ならあいつかって思う。もう、もはや S さん扱いですけどね。某タレント、某大御所タレントですけどね。
S メンバーね。
メンバーじゃないでしょ、あの人。あの人メンバーじゃないでしょ。それ、で、捕まってもいないでしょ、多分。
捕まってんじゃない
捕まってんの。
ひき逃げかなんかして。
あ、そう。
警察。
あ、そう。まあ、芸能人大体やってっかな。そんで、いや、だからなんだろうな、何で例えたらいいかな。いや、例えば、あ、だから僕さっき仕事が子供関わるっすよ。最近のちょっと先生とかも変な先生やっぱ多いなと思うんですけど。生徒。いや、学校の先生。
学校の先生
とかね、うん。子供から聞く話とかで。うん、例えばだから、じゃあなんだろうな、部活でいいっすよ。
うん、
部活の顧問とかいて、
うん、
例えば、田中さん、佐藤さん、山田さんとかっていると、名字がいるとするじゃないですか。
うん、
で、なんか、ちょっとこう、じゃあ男の先生です。顧問は男の先生。で、女子生徒がいて、
うん、
で、例えばなんだ、山田優子さんとかいたとするじゃないですか。
うん、
そうすると、なんか、他の子、中学生ぐらいとかって多分まあ、キャラもあると思うんですけど、うん、なんか、顧問の先生が、おう、優子とか言う顧問っているじゃないですか。
うん。
この感じわかりますか？職場とかにもいるし、これでいろんなとこにいると思うんですよ。なんか、慣れ慣れしく、自分より立場を低い女の人を、下の名前で呼びつけるやつ。
うん、
伝わってます？この僕の。
伝わって
ます。このうざキャラの、うざいこういうやついるよなって。
まあ、うちの学校にもいたけど、
はい。
それは、小林さんが3人いたからだけどね。
あ、だから、それはわかる。それはわかる。
うん。
だけど、なんかね、その距離感なんだよ、とかいうのっているじゃないですか。
うん。
あと、だから、まあ、キャラはいるんだ。あと、みんなが呼ぶのはいいんだよ。
うん。
みんながもう、なんかそういうさ、ちょっと天然キャラみたいに、ね、その、ゆうこさんを、みんながゆうちゃん、ゆうちゃんって呼んでんなら、まあ、ゆうちゃんって呼ぶ流れはわかるんだけど、なんか、そいつだけ呼ぶみたいになるじゃん。顧問が一人だけ。なんでお前だけ優子って呼んでんのみたいなの、なんか距離の縮み方をしてくるやつ。ってうざくないですか？なんか気持ち悪いなと
思って。そういう先生いなかったからね。
あれ、島本さん男子校じゃなかった？
男子校。
だからいないんですよね。
いや、中学とか。
いないですか？
ってことでしょ？
でもまあ聞きますね。だから聞くし、いる。で、まあ仕事とかでもいると思うんですよ。多分、なんか。例えば社員かアルバイトの。子で女の子のなんかちょっと気に入った子だけなんか下の名前でなんとかとか言って、
うん、
であと僕だからこういう僕が結構嫌いなんですこういうの、
うん、
あの距離感の取り方が変なやつって嫌いなんですしかもあとでは別に飲み会で呼ぶのは僕いいんですよそれを、うん、だけど仕事中にそれを持ち込むやつがすごい嫌いで、
うん、
なんか例えばね、なんだ、ロイヤルホストとか僕ね、やってたじゃないですか、島本さんも。
うん、
であの同じ店じゃないですか、
うん。
だけどなんかそのキッチンのやつとかが、ホールの大学生ぐらいの女の子になんとか、なんとかちゃんとか呼んでる、仕事中に呼ぶなよみたいな。仕事中はなんとかさんとか呼べよって、こういう感覚なのね。
それ私ちょっと違うかな。
お
う、なんか飲み会の席と普通の時で呼び方違うのも気になるな。
はいはい、あ、違うのがまた気になる。
うん、
あ、確かにね。
てか、
確かにね。
飲み会の席でも、
確かに確かに。
なんか、山田さんとか
呼べよ。ああ。いや、だから、うん。あと、だから、まあいいんです。なんかその、まあ、そういうのはうざいなっていう話から、ここから S さんの話なんですけど、テレビでたまたま、僕だからその S さんが出てる、S さんにあんま好きじゃないから、まあ、島本さんも好きじゃない
ん
ですけどね。でも、弟がつけてて、その番組を。で、まあ、なんていうの、司会的な立場の人ですよね。やってて、あの、耳だけで聞いてたんですよ。
うん、
そしたら、ひとみちゃんどう思うって言ってたんですよ、その S さんが。
うん、
でこいつうぜえなと思って、
うん、
で、ひとみちゃんのこの、なんで下の名前で呼んでんだよと思って、
うん、
パッと見てたら、あの、歌手のひとみでした。ひとみちゃん、あ、だからひとみちゃんかと思って、思わず納得しちゃって。
吉沢じゃなかった。
吉沢とか、吉沢ひとみさんをひとみちゃんって勝手に慣れ慣れしく呼んでんじゃなくて、普通にひとみさんでした。またはひとみ、まあ、ひとみさん、さんって呼ぶかちゃんって呼ぶか、ね、まあ、ちょっと年のあれかもしれないですけどね、年齢差とかもあるからね。っていう話です。長々と。
わかりました。
ひとみちゃんとかね、だから、なんか下の名前で呼ぶ人うざく、あれ、呼ばれる側どう思ってるか知らないですけどね、呼ばれる側嫌な人とかもいると思うよ、だって。軽いセクハラですよ、だから。嫌だったら。なんで私のことを、なれなれしくひとみちゃんって呼ぶんだろう。私だけ呼ぶんだろうとかあるじゃないですか。
うん。
僕、ほんと、嫌ですね。
わかりました。
はい、っていう話でした。何ハラこれ。セクハラ、さっきのはコロハラ。
これ？
これは何ハラ？呼びハラ。
なんだろうね。
セクハラのよ。
サカハラ？
サカハ。それはわかんないでしょ。今聞いてる人 S さんって呼んでるんだから。サカなんとかさん。
バイハラ？
それは番組名でしょ。それダメでしょ。そういうこと言っちゃ。怒られるよ、ほら。あの、ほら、ブースの向こうの、ほら、プロデューサーがバッテンしてるから。
なるほどね。
ダメダメっつ。島本くんダメっつ。島本くんすぐね、そういう問題発言しちゃうから、ラジオだと。テレビだとお行儀いいのに。
異常状態じゃん。
ラジオだとすぐ。すぐそういうこと言うからね。っていう話です。
わかりました。
風体験談、ちなみに、これ飛んじゃうからやめるか。学校を休んだ時の記憶っていうネタ帳に書いてあります。
ああ。
まあいいですか、こんな感じで。
学校休んだ時の記憶やっちゃえば。
学校休んだ時、ついでに風邪の話したんで、さっき。
うん。
学校休みました、よく。あんまり休まなかったですか。
小学校の時は、時々休んでましたね。
はい、風邪ですか、サボりですか。
サボりは一回もない。なんか体調崩して。
しまうわけ、変な理由で休まされそう。大丈夫ですか。
特にないよ。
親が休めって言ったから休んだとか、なんかそんなよくわかんない。よくわかんない休みありそうですけどね。
一回あれ、はい、あの、おたふく風邪になった時に、
はいはい、
大して仲良くもない、
はい、
あの、女の子が、
はい、
うちに来て。
ああ、昔そういえばあれだよね、休んだ子のプリントとかを届ける。
うん、
下手したら、僕らの時代なかったけど、その前だとあれだよね、給食のパン届けるみたいな、多分、あったんでしょ。
うん、
なんかね、その子の分を届けてあげる行事ありましたよね、そういえば。
うん、
あれ、今なさそうですよね。
うん。
なんだろうね、あれ。
食べ物がないみたいな話でしょ。
でもプリントとかね。
プリントは今でもあるんじゃない
の？今でも届けんのかな？先生が届けんのかな？三者面談とかもなさそうじゃない？今でも。
うん。
あ、違う、三者面談じゃない、あの、家庭訪問。
家庭訪問どうなんだろう、
ね、あるんですかね。今度聞いてみよう。
あったけどね。
ありましたよね。なんか嫌なイベントですよね。
なんか自分家に先生がいるってすごい違和感があった。
ありますね。どうなんだろう、ね、
で、おたふく風邪の話に戻るけど、
はいはい、
あの、そう、私がおたふく風邪になって、
はい、
で、あれ大人になったら結構大変なんですよね。
ああ、なんか そう、やってたね。2年前ぐらいにちょっと流行ってるみたいな音。大人のおたふくは。
で、よく。
はしかか。はしかと一緒？
知らん。仲良くない女の子が。
が届けに来る、
来て
くれ
る。遊びに、あの、親と来て。
はい。
で、おたふく風。
遊びに来た。
私のおたふく風もらって、
はい、
帰りましたね。で、それから、あの、しばらく、
はい。
学校でおたふく風が流行っちゃって。
はい。シマウマさんのせいじゃん。
そうそう。
明らかに。
で、みんな、あの、よかったよかったって。
ああ、一回、
かかる前にかかってよかった。
まあ、確かにな。それはありますけどね。確かに。いじめられなかったですか？よかった、よかったいいなとか、よかったですね。じゃあ、うん、おた払わされなかったですね。
されなさい。だって、もらいに来たぐらいだから。
みんなもらいに来たね。
そうそう。
ちょうだい。
そう、ちょうだいちょうだい。いいウイルス持ってんね。3本でどう？そんな状態でしたね。休みの、学校休みの日って大体、
はいはい、
あの、3チャンネル見て、
はい、今のイーテレ。そうそうそうそう。なんか、要は子供にとってあれですよね、お昼のニュースとかが面白くないから、
うん、
なんかね。
まあ、イーテレも面白くないんだけどね。
笑っていいともとかも、子供にあんま面白くなかったですよね、子供の頃見ても。
大人にも見ても面白くなかったんじゃないかな。
あれ？
笑っていいとも。
笑っていいとも、好きですけどね。
タモリの無駄遣いだったし。
僕、好きでしたけどね、日曜版よく見てましたよ。
増刊号、
ね。増刊号よく見てましたけど。あれ、だから、トーク番組が面白くないよね、子供ってあんまり。
うん、
トークで楽しめないよね、あんまり。なんかああいう、E テレのさ、ぬいぐるみとか、あの、何人形っていうの、こうやって、下から、下から棒で動かしてるような人形。
パペット。
パペットみたいなやつ。ああいうのが出てきた方がなぜか楽しめる。子供なんだな。そこがやっぱね。E テレ確かに見たな。なんか覚えてますか？ E テレの番組。
爽やか3組とか。
爽やか3組ってなんだっけ？聞いたことあるんだ。いや、だから、実際学校休んでない子ってあんまり見れてないんですよ。はい。あの時間帯。なぜか知ってるよね。爽やか3組って何する番組ですか？
道徳の番組かな。
学校中に見せられる。
うん、道徳の時間に見せられてた気がするの。
爽やか3組。
内容全然覚えてないけど。
1987年から2009年までやってたそうですよ。
結構長寿番組だな。結構
13、22年もやってたみたいです。確かに。なんか、名前は知ってる。爽やか3組って。そうか。
まとめてる人がいるのがすごいな。ウィキペディア。
ウィキペディア。ウィキペディアね。何年何月って書いてありますね。タイトルが全部書いてあります。これだって DVD とかなってないよね、きっとね。爽やか3組 DVD なってないよ。これまとめた人だから。どっからまとめたんだろうね。
すごいな。
爽やか3組ファンがいるんでしょうね。あれなんかもう一個なかった？中学生日記とかになったよね。知らないですか、ドラマ。
え、中学生日記？
中学生日記って知らないですか？これ夕方ぐらいにやってたような気がする
。覚えてない。
あ、これあるな、それ。中学生の性が、性なる。意味の性になっちゃってるやつもありますけど、
うん、
普通の中学生日記ってこれも、あ、これも長寿ですよ。1972年から2012年までやってたから、40年もやってたんだよ。
テレビドラマ。
テレビドラマ。ちょっとした、これもちょっと教育感の強いドラマみたいな感じだったような気がしますけど。あとなんだろうな、とあれでしょ、僕らのもうこれあれだな、世代ギャップがすごい、Eテレ世代ギャップすごそうですけどね。あのあれでしたよ、ジャジャマル知ってますか？ジャジャマルピッコロ
ポロリ
ですよね。でした、
うん、
でしたよね。今だって違うでしょ、あれなんだっけ、キャラ違うでしょ、多分
グーチョコランタンだっけ。
お母さんと一緒だ。あれのキャラも違うし、もうちょい僕らより前だとあれだよね、ひょっこりひょうたん島とかやってたのね、うん、こいつねって言っても今ラジオじゃわかんない、なんだろうかキャラクターの名前がわからない。絵を見てもチョロミー、 ムームガラピコっていうのが今お母さんと一緒のキャラみたいですよ。
なるほどね。あれお母さんと一緒のキャラだったの？ジャジャマル。
あれ違う？あそうじゃない。ジャジャマルソフビフィギュアが8000円で売ってますけど。あ違ったっけ？
知らない。
ジャジャマル。多分そうだ。
へ
え。ニコあ違う。ニコニコプーンだって。
ニコニコ
プーン。あれニコニコプーンっていうのがでもお母さんと一緒の中の
コーナー。
コーナーだ多分。そうだ。だから。お母さんと一緒だ。お父さんと一緒はないのかな。お母さんと一緒。お母さんと一緒っていうタイトルもあれですよね。お母さんが家にいる時代のなんか名残を感じますよね。専業主婦みたいなイメージじゃないの。
うん、
お父さんはだって仕事でしょっていう。
うん、
今もやってんだな、でもお母さんと一緒。2005年。あとあれか、E テレだとね、僕覚えてんの。タイトルとかが出てこない。なんだっけな、なんかね。
どういう話？
なんかね、街を歩くの。街を歩いて、
うん、
面白地図を作ろうっていう。
知らない。
なんだっけな、あれお。なんか歌もあったんだよな。面白地図を作ろうっつって、最後に手書きで、この街にはこういうお店があるんだな、みたいな。あれなんていう番組だろうな。
面白地図を広げようじゃないの。
広げようかもしんない。
今予測変換で
出てた。Google のが俺の記憶より本当だ。探検、あ、探検僕の街。これだ。
知らない。
探検僕の街。そう。これはなんか覚えてる。小学3年生向けの社会科番組だって。160回。
うん、
1984年から1992年までやってました。そう、街を歩いて、こんなとこに何屋さんがあるんだ、みたいなのを、最後に絵にして、調査。主人公は長島雄一。
それ知らないから全然ピンとこないな。
残念です。あれはじゃあ、工作する人。
ワクワクさん？
ワクワクさんだっけ？ワクワクさんの前にもう一人いなかった。
なんだっけ？
喋んない人。
トッポさん。なんだっけ？ノッポさん。
ノッポさん。ノッポさん。トッポさんって、トッポってポッキーじゃん。美味しいやつじゃん。ノッポさん、そうだ。ノッポさん最終回にね、喋、うん、ったとか言う。そうだ。こんなのありましたね。NHK、やっぱ子供の頃の記憶なんですね。なんか、残っちゃうね。そうか。こんな感じで、皆さんは何を見てましたか？休んだ時は。テレビ見ちゃいけないみたいなあれもあるかもしれないね。家もね、そういうご家庭も。うん、あんた風邪ひいてんだから、テレビなんか見てんじゃないのみたいな家庭もあるんじゃないの？
うちは NHK 受信料払ってないんだから。
見ちゃダメっつって。確かに。確かに。そういう時代はありそう。
なんだっけあの人が来るよって
。何集金の人
議員になった人。
何何それ ?NHK の
?NHK を
壊せ。ぶっ壊せの人。あの人ね。
NHK 見てると。
ぶっ壊せが来るよ。
うん、
そ時代が合わない。時代が合わない。そうか。今は、今風邪ひいた。あ、だから僕さっき風邪ひいてましたけど、
うん、
だから2日ぐらいほとんど寝るっていうか何も、寝るしかないっていうか、あの、外も出ないし、
うん、
で、やることなくて結局、アマゾンプライム見ましたもんね。
うん、
だから今、動画があるからいいっすよね。
うん、キッズチャンネルみたいなのある
もんね。あ、キッズチャンネルもあるしね。あたしんちとか結構見れました。ドラえもんとか結構あるよ。あの、今あるかわかんない。ちょっと入れ替わっちゃうからあれですけど。そう、子供向けもあるし、僕はね、あの、あれを見ました。これ最後にじゃあおすすめ。これもう教えてもらった、教えてもらったやつですけど、
うん、
なんだっけな。映画のブレードランナー、
うん、
知ってますか？知ってます
よ、
ね。うん、の原作者がいるんですよ。
うん、
SF 小説を、
うん。
その人の短編を、1話完結ドラマみたいにした感じ。 だ書くわ。あで、だから、あの、わかりやすいの、世にも奇妙な物語みたいな感じの SF ばっかりで、で、結構金かかっててね、面白かったですよ。これ、フィリップ・ K ・ディックっていうのがその作者の名前で、フィリップ・ K ・ディックのエレクトリック・ドリームズっていうのが Amazon プライムで見れますんで、入ってない人は、あの、ぜひ、うちのサイトから、ポチッとしてくれると、すぐ入れます。年間じゃねえ、月500円ぐらい、Amazon プライムね。面白かったです。あんまり、欲しいよくないですけどね。
Amazon プライムってなんか、有料のやつあるよね。
うん、あ、有料のやつありますよ、普通に。
なんかそれがややこしくて、
うん、
私、Hulu なんですけど。
ああ。
Hulu 全部、
Hulu なんだ。
ただなんですけど。
だって Hulu って Hulu の状態でもう、払ってるでしょ。
うん、
え、さらに、あれでしょ、でも、なんかここ、フールのその1000円とかでしょ、あれ、
うん。
その中に入ってないやつは200円払えば見れますよとかないんですよ。
ないない。
全部見れるの、
うん。
逆になきゃないんだもん。
そうそうそう。
アマゾンプライムはそうなんだよね。ある程度は無料で、
うん、
あと300円の、普通のレンタルみたいな感じで、1本だけ見るとかは見れるんですよね。その仕組みです。
なるほどね。
これさ、ちょっとついでに言っていいですか、この伊佐坂さん見つけたんですけど、僕この、
うん、
このフィルプ・ケイ・ディックの1話完結のドラマなんですよ、
うん、
で 10本ある、10話あって、
うん、
これがアメリカかなイギリスかなどっちか分かんないですけど、どっかで放送、もともと放送された時と日本で今この Amazon プライムでやってる時って、
うん、
話の話数が順番が変わってるらしいんですよ、
うん、
それ怒りますか？それどうでもよくないですか、
うん、
?1 話完結の順番が変わってるっつって怒ってる人がいました。
うん、
日本のなんとかこれだからダメだみたいな、なんか勝手に原作者の意図を変えてるみたいな。いや、1話完結だからよくねえと普通に思ったんですけど。
なるほどね。
いささか残念だよ。日本の。並べ方がいささか残念であるっていう人がいました。
もう結構いい時間なんだけど、
はい、
いささか話で言うと、
いささか話、はい、
この前マック行ったら、
はいはいはい、
あの、
言いました、はい、
マックの店員と、
はい、
出前館の人が、
はいはい、なんか書いてましたね、そういえば、
そう、ネタに若干揉めてて、
はいはいはい、
で出前館の人がまず、あの、お店に入ってきて、
はい、
で、あの、配達が遅いって言われてキャンセルになりましたって。
ああ、ほほほほほ。
でマックの人も、あ、こちらにも電話ありましたよって言って、
はいはい、
で出前館の人が、
はあ、
これどうしたらいいんですかって聞いて、
マックの人はもう作っちゃって、
もう作って配達して、
ああ、マックからもらったんだ、出前館の人もらって、
そうそう、
そこから持っていくときにキャンセルになっちゃったんだ。
いや、もう持ってって、
うん、
で、玄関先かなんかで断られたんだ。で、それ持って帰ってきたん
だ。ほうほうほうほう。
で、これどうしたらいいですか？
はいはいはい。
で、マックの人に聞いて、
はい、
出前館の人
が、はいはい。
で、マックとしてはもう別に関係ないじゃん。
関係ない、ね。私って。関係ないね。
で、あの、出前館の方に報告していただいて、
はい、
あの、そちらで、あの、処理をお願いします
。はいはいはい。って。まあそうだよね。
で、出前館の人が、
うん、怒ってんの。
そうそうそう。怒って。
はあ、なんて言うの、出前館の言い分は何なの。マック、お前、理屈がなくねそれ。マックの人に怒る。
いや、なんか分かんないけど、すごい揉めてて、
うん。
で、マックの人の方の声は聞こえるんだけど、うん、
ああ、
出前館あんまり聞こえなくて。
出前館。もうめっちゃ出してるけど、名前。
で、この時、悪いの誰かなっ
ていう。ああ。
で、どんぐらい、あの、配達遅かったかにもよるんだけど、
あ、
まず、注文して、
うん、
待ってろよっていうのがあるから、お客が一番悪い気がする、
ね。まあ、もちろんね。
で、2番目が、あの、出前館の人。
何分遅かったかだよね。マックから受け取って、
マックも、
その出前のやつが、もう1時間ぐらい経ってからね、
マックもそんな遅かったのか、マックが出すの、遅いってそんな考えられない。
マックの遅いは考えられないよね。別に一人じゃないしね、しかも、あの、他のね、人いるから。
となると、やっぱり2番目が、あの、迷ったかなんか、
デリバリーのね、デリバリーの人がね。
って考えると、マック全然落ち度ないのに、
うん、
めっちゃ面倒な作業やらされてて、
うん、
で、そのせいでこっちが頼んだオーダーとかが、遅くなるんですよ。
うん、いるよね、
うん。
そういうシチュエーションでまた、だからいるでしょ、あの、 もうなんとかっつって入っていく親父とかいるでしょ。こっちかな、こっち遅れてんだよって、だから、島山さんの立場で、お前、後にしろよとか言う親父がまた乱入するとまたややこしくなって。
うん、そういうのいなかったけど。
面白いけどね。プロレスみたいで面白いけど。
で、勝手にデリバリーサービスで、
うん、
新しい仕事作っといて、
うん、
ほんとこいつ社会のゴミだなと思って。勝手に取りに来ない客と、
うん、
なんか勝手に商売してる出前
館で。どこまでキャンセルできるかだよね。でもあれ知らないですけど。取ったことありますか？ウーバーと出前館で。
怖いじゃん。
僕もないっすけどね。うん、あれ
知らねえやつが食べ物持ってきてさ。
確かにね。
で、なんかされてても。
確かに。
店の落ち度なのか。デリバリーサービスの落ち度なのかが。
わかんないし。
責任不明になるしさ。
あと普通に相性だから結構トラブルあるんでしょ。だから女性の家とかだと男が配達に来るとね、うん、住所ばわかっちゃうっていう。住所って名前もわかっちゃうでしょ、うん、多分下手したら。わかんないですけど。そのシステム知らないけど。
でもそれ頼む方が悪いでしょ。
まあね。だから女性の方はね。
うん、
いやだから、あれ、だからどこでキャンセルするのか、だね、お金だけはもう、普通、注文した時点でキャンセル、しても、お金は取られるシステムじゃないと、うまくいかないよね、多分。で、客がもう払わなきゃ、キャンセルしようがね。
うん。まあ、その辺どうなってるの？
でもそうか。
使ってないから。
でも遅かったら確かに。そしたら客は怒るよね、確かに。キャンセルできねえのになんで2時間もかかんだよ、みたいなね。なったら。確かにな。
でも遅い。
な、ピザーラのシステムじゃないの。だから30分以内に届かなかったら無料ですみたいな
、うん、
その辺が妥協案なのかもしれないですけどね。知らないですけどね。
遅えって怒るなら自分で買いに来いよっていうのが
あるし。確かにね。確かに。でも、でもあれだよね。島田さん、ここ13階でしょ、
うん、
結構確かに、ちょっとわかるよね。僕、自分ち一軒家だから、
うん、
全然頼む感覚ないんですよ。
うん、
コンビニとか行きゃいいし、すぐ出れるから、家が。この13階から降りてコンビニ行くのって確かにめんどくさいよね。
うん。
マックとかでもね。そういう人は確かに頼むんだろうなっていうのはちょっとわかる。
あと、私台湾住んでた時に、
はい、
玄関に管理人のおじさんみたいな人がずっと座ってるんですよ。
はい、はははは、
そうなると買いに行きにくいよね。こいつまたテントを買いに行ったよとか。
それ気にしすぎじゃん。
だからタワマンとかでさ、
うん、
受付が必ずいるいいマンションってあるじゃん。
うん
うんうん、あそこ、俺住めねえなと思って。
なんていうかさ、
お金がいくらあってもあそこ住めねえなと思って。
あれだよね。事件が起きた警察が来たら、お、なんとかさ、いつも、いつも何時頃買いに行きますけどねっていう証言されちゃうやつね。うんそうか。まあね、ウーバーとかね、出前とかね、結構いろいろトラブルね、ありますけどね。ちょっと僕、ムカついた発言があって、全然関係ないんですけど、
うん、
某大学生がうちの職場ですけどね、
うん、
大学生がいて、そいつ、まあ、クソみたいな、人間性がちょっとクソみたいな女なんですけど、まだ18歳かな、大学1年生ぐらいですけど、まあ、中学生の女の子と喋ってて、それを聞こえただけなんですよ、僕。会話にも参加してないし、全然仲良くもないんですけど、なんか、ウーバーイーツの背負ってるバッグってゴミ箱みたいだよね、って言ってて。そう、大学生の方がね、
うん、
こいつクソだな、ちょっと思った、
うん。
で、そしたら中学生の女の子、それひどいですよ、つって、言い過ぎですよ、つって。でも、そんな感じしない？でも、所詮バイトでしょ、あいつら、って言ってて。こいつ、ちょっとこの発言、クソじゃないですか、人として。なんなの、お前は、と思っちゃって。別に僕、ウーバー側でもないけど、
うん、
いい？お前、何様だよ、と思って。たかが大学生。
でも、ウーバーイーツのさ、
うん、
リュックって使いやすそうだよね。
ああ。
旅行とか。
旅行？
あ、めっちゃ荷物入りそうだしさ。
あれ、ウーバーのロゴが入ってんのと入ってないの選べるらしいですよ。
あ、そうなの？
なんか2種類やるときに。支給するのか借りるのかしないですけど。支給はしなそうだよな。うん、借りるのか買うのかしないけど、
うん。
あとね、交通誘導しているおまわりさんいるじゃないですか。
うん、
道路とかで書いてピピッつって、うん、やってる人がいつも持っているショルダーバッグ、ポリスって書いてあるショルダーバッグが、おしゃれなんですよ。
おしゃれ。
なんか僕あれか、あれちょうどすげえ欲しいなと思うんですよ。
交通誘導してる人が
持ってる、いつも持ってショルダーバッグかけてるんですよ。
知らない。そんなのある？
いや、黄色のさ、うちのそばかもしれないです。
蛍光の
青いバッグ。
蛍光の紐だけのベストみたいなのあるじゃん。
あ
れはわかるけど、バッグなんて持ってる？
バッグにね、よくかけてます。持ってます。何が入ってんじゃない？多分、その、いろんなものが。
しかも、ポリスって書いてある。
ポリスって書いてあるんだけど、すごいなんかね、おしゃれな色味
の。警官じゃないでしょ。
え？あ、違う違う違う。交通誘導してるおまわりさんですよ。
あ、おまわり
警官ですよ。警官。ちゃんと。警察官が。うちのね、王子にね、うちのじゃないですけど、王子に、何サロだろあれ ?7 サロぐらいがあるんです、こうやって。すげえ。そこに、近くに警察署があって、よく立ってんですよ、そこに。うん、で僕そこ、仕事行くときに通るんで、いつも。
警官か。
警官ですよ、ちゃんとした警官が持ってるやつ。ポリス。
今度見てみよう。警官って言われても出てこないから。
あれ欲しいな。手に入んないよな、と思って。
メルカリで探して。
あるのかな、メルカリで。あとは、盗むしかないよね、警官から。なんか、どっか海外のニュースだったよね。警官マニアの人が、パトランプとかを盗んで捕まったとか、ね、どうしても欲しかったらしくて、警察グッズを。あ、違う、それ、海外じゃないよ、日本だ。
日本
警察24時ってあるでしょ、テレビ、うん、東京の、
うん。
あれでやってたわ。逮捕されたのは、なんと、つって。警察マニアの男だった。
気をつけねえとな。
気をつけ
ねえ。留置場のスプーンとかも持っていかれちゃう
から。警察マニア。
うん。
それ、留置場マニアでしょ、それ。
留置場マニア。また分かれるんだ。
あ、そう、違うんじゃない、やっぱマニアはもう細分化されてますから。
なるほどね。
どこで捕まると、どこの留置場に入れるみたいなね。いや、そこじゃダメです。そこで捕まるとあっち行っちゃうよ。つって。俺、全国。あれ、だから、ね、ブロガーとかなったらいいね。なんとかいるじゃん。富士そば全店制覇した人みたいなね。留置所全留置所制覇したぜとかね。うん、ちょっと、出るよね。本になるよね。いたわね。留置所マスター。まあ、そんな感じで、また相変わらずくだらない話で42分経ちましたんで、
はい、
一旦切りますかね。
そうですね。
これはね、何月だろうな。12月の何日に放送なんだろう。
うん、
放送とか言って。
今年中？
今年ですね。まだ12月11日がクリスマススペシャル。その次18だから、これの次ぐらいが、まあいいや、その話は切ってからしろって話。まだ12月ですね、みんな。暮れのお忙しい時期なので。
いよいよお年をです
ね。まだ、ちょっと早いかもしれない。
もしかしたらクリスマススペシャルでいよいよお年をって言ってる可能性あるな。
言ってないです。
覚えてない。
クリスマススペシャルは、
うん、
僕昨日編集してたんで、
うん、
メリークリスマスミスターローレンって言ってましたから、最後に。良いお年をとは言ってないです。
なるほど。
はい。なので、まあ、寒い時期でお忙しい。まだね、暮れなんで仕事はある時期ですね。
そうですね。
だ風スペシャルだったんで、今回ね。風邪ひかないようにお気をつけくださいっていうことで。
メリークリスマス、ミスター・ローレンってね。
はい。続く？
私映画見てないのに、なんで知ってんだろうと思って。
はいはいはいはい、
あのと考えたら、
はい、
爆笑問題の太田がよく言うんですよ。それで知ってただけ。
はいはいはい、
なので、コピーのコピーでした。
コピーね。
一応ね、
はい、
どこか発祥が、
情報源
言っとかないと
ね。言っとかないとね、今ね。
ということですね、
はい。そんな感じで、じゃあ、
はい、
皆さんも風邪にはお気をつけください。
はい。いよいよ、年を。
ほっこりトークでした。
なんか、ぐだっとした。